こんにちは。フォットでエンジニア第160回エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もちょっと弟くんがお休みで、二人会ですね。
そうですね。
はい。
か話すことってありますかね？
そう、実はこの会の前にちょっと二人で話しててあんまりないですね、みたいなことを言っていたわけですけれども。
あんまりないですねって感じなんですよね、僕も。
僕が最近やってたことをちょっと話すと、少し前の回でインタープリターを、実装してみてるって話をしたと思うんですが、で、大体機能が結構揃ったんですよ。
そうですね。
具体的に言うと、クラフティングインタープリターズっていう本に書いてあるというか、まあ本の題材になっている、その作者の人が作った言語っていうのがあって、で、まあその実装を見ながらラストで再実装してみて、で、言語の機能として、割と一通り、元の実装と同じようなものを作ったので、まあ新しい機能を作るっていうよりかは、ちょっと早くできないかなってことで、最適化をしてみるっていうのを少しやってました。で、ちょっとその中でも、やって効果があったものを少し、話そうかなというふうに思うんですけど、まず一つ、ストリングインターニングっていう、最適化の概念が、世の中にはあるんですけど、まあ、これ何かっていう
インターニン
と、
グ。
その文字列って、それインターニング、なんかウィキペディアのページを見つけたので、ちょっとそれはリンクを貼っておこうと思うんですが、各文字列っていうのが、イミュータブルであれば、わざわざ別のメモリを割り当てる必要はなくて、一つの、もので表現できるよねっていうことで、まあ、一つの文字列で、同じ文字列であれば表現していくっていうのを指すみたいなんですけど、
なるほど。
それをやると結構効果がありました。で、あと、まあ、同じ文字列を使うっていうだけじゃなくて、もともと実装でそもそもやっていたのが、同じ文字列に対してユニークな数字を割り当てて、で、なんかその数字を実際使うみたいなことをやっていて、
同じ
で、
文字
調
列
べ、
に数字を割り当てて使うっていうのはどういうことですか？
例えば、変数名とかフィールド名とかでどっちも、そうだな、まあ、A とか例えば、A って分かりづらいか。まあ、ABC みたいな文字列じゃないや、フィールド名だったり、ABC っていう変数名とかがあるときに、まあ、それをインタープリター中で、ABC って文字列で、もともと僕は表現していたんですけど、それを、同じ文字列であれば、同じ数字に、まあ、変換するようなハッシュテーブルを1個かまして、数字として、表現しておいて、で、ランタイムでは、ユニークな数字っていうのを、まあ、利用して、動作するように、書き換えたんですけど、まあ、そうすると、文字列を使うのに比べて、数字って、まあ、コンパクトだし、まあ、結局それを、フィールド名であれば、オブジェクトのフィールドの、なんですかね、ハッシュテーブルみたいなものの、まあ、キーとして使えて、で、そうすると、文字列を使うよりも、まあ、計算コストは低いので、まあ、結構早いみたいなのが、使ってみて分かったことでした。これちょっと説明がだいぶ下手だった気がするんですけど、今ので、
なるほど。
伝わり。
プログラム中で出てきた、まあ、前者で言うと、プログラム中で出てきた文字列、リテラルとかが、まあ、たまたまっていうか、短いと、同じ文字が何回も出てきたりすると。で、そういう時に、オブジェクトをたくさん作るんじゃなくて、最大1個しか作らないような仕組みを入れてるっていう、理解でいいですか？
だって、ストリングインターニングって言って多分、その辺も指すんですけど、その上で、 僕がこのインタープリターの実装のためにやったのは、インタープリターの中で出てくる値としての文字列ではなくて、挙動を実現するために、フィールド名だったり、クラスのメソッド名だったりっていうのを、内部データとして、文字列として持って、で、それをそのハッシュテーブルのキーにして、そのフィールドの、なんか、ルックアップだったりとか、まあ、クラスであればクラスのメソッドルックアップとかを、まあ、実装してたんですけど、で、そこで文字列を使う代わりに、その文字列からユニークな数字に、コンパイルの時点で変換しておいて、で、VM の動作としては、数字を使って動作するように作ると、
なるほど。
まあ、計算コストが下がったからか、結構早くなったっていうのが、やった
そっ
こと
か。
で
だ
した。
から、最大で1個しか作らないっていうのも満たしてるし、その、ストリングで、ハッシュテーブルを検索してるわけではないので、速くなるっていうのも満たしてるっていう。
そうです、そうです、そうです。結局、ユニークなキーであるってことだけが、重要な性質なので、まあ、それが満たせていれば、本当に文字列を使わなくてもいいっていうのが、ポイントかなと思っています。
ちなみに、なんか面白いですね。昔デザインパターンって流行った、まあ今も流行ってるのかもしれない、わかんないですけど、学生の時に読んだ
まあ
時、
まあ、重要な概念ですよね。はい。
フライウェイトパターンっていうのがあって、結構似てるなって思いながら聞いてたんですよね。それも、なんかイミュータブルなデータがたくさんある時に、まあメモリ上で最大1個しか作らないで、もしすでにあったら、まあ、それ使いますよみたいなやつで、まあ、メモリ効率の観点でいいですよみたいなことを言っていて、で、まあ、今のインタープリターの話は、さらにそれのアクセスも速くなるってことで、面白いなと思って聞いてました。インターニングっていうんですね。
そうですね。ストリングインターニングっていうので、ウィキペディアとかは出てきますね。
ちなみになんかめっちゃ長い文字列もそのストリングインターニングの仕組みに入れてなんか整数とかにしちゃうんですか？
と、僕の今の実装だとそうなっています。
なんか Python かなんかで法則化の時に、あれ？ Ruby だったかな？ちょっとうろ覚えなんですけど、なんか短い文字列は結構そうやってなのか、短い文字列と長い文字列で扱い違くして早くするみたいなことをしてたなと思って。
おお、
なんか、うろ覚え
面
で何
白い。
の参照もないんですけど。ていうか、南先生
で、
の
そ
今
の、
の
まあ、はい。
インタープリタ言語って、クラスオブジェクトとかも作れるんでしたっけ？
はい。あ、作れます、作れます。あ、クラスオブジェクト。クラスは定義できて、そのクラスからオブジェクトを作れます。
はい。確かに。正確な言い方だった。だから、いわゆるスタックに積んでるのじゃなくて、ヒープのメモリをいっぱい使うようなことができて、まあ。
いや、何ですかね。基本的には、
あ、違うんだ。
ま、あの、インタープリタのセマンティクスとしては、そのヒープとかスタックとかの区別はまずないです。で、ただ、その、例えばグローバルにオブジェクトを作って、そのオブジェクトのプロパティを、ま、後から自由に増やしたりできるので、そこで、その、グローバルなオブジェクトのフィールドとして別のオブジェクトを作ってみたいなのをどんどんやっていって、何ですかね、まあ、スタックじゃない領域にデータが残っているとか、まあ、それを書き換えられるとかは実現できます。
なるほど。
なんか Ruby とか使ってる時も、基本的にその、スタックとかヒープとか意識しないじゃないですか。まあ、そもそも Ruby の、何ですかね、ランタイムとして、まあ、そこまで最適化しているのかみたいなところもありますけど、その関数のスコープ抜けたら、その関数のローカル変数はもう、まあ、解放されることが可能な状態になるけど、 どこかで参照が残っていたら、まあ、ずっと残り続け
そう
るって挙動だと思っていて、基本的には同じような動作になります。で、ただ、ちょっと面白いのが、そのラストで実装していて、で、基本的に僕の今の実装だと、そのスコープ抜けたときに、解放されてるはずですね。VM が持つ、そのバーチャルのスタックみたいなのがあるんですけど、それを関数抜けた時点で全部解放、いらなくなったものを解放するようにしてるので、まあ、そこで、その、ローカルな関数の中での、そのロケットをしていたようなオブジェクトは解放されますし、グローバルなもので、グローバルな、何ですかね、変数を書き換えたときとかは、古いオブジェクトは解放されるように作っていたような気がします。ちょっとそこはちゃんと実装確認しないとなんですけど、ただなんかラストで基本的にその複数参照持つようなものは必ずリファレンスカウントで表現していて、で、そうじゃない場合は、まあ、オーナーシップ必ず決まってるので、GC の機構を入れなくてもちゃんと解放されてるはずだと僕は信じています。
そっか、ガベコレみたいなの作ってないんですね。
そうです、そうです。元のクラフティングインタープリザーズの本にはガベージコレクションのセクションがあって、だからそれ必要なのかなって一瞬考えたんですけど、冷静に考えると、ラストで書いていて、ちゃんと、リ
ラ
フ
ス
ェント
すごいっ
ス
てこと？ちょっと待っ
カ
て、
ウン
理
ト
解
使
できて
う
ない。
か、
ちなみにそ
オーナー
の、
シップで表現するか知ってる限りは大丈夫なはずだと思って
イン
ま
タ
す。
ープリターの中
す
で、
みません、最
レ
後
ファ
に。
レンスカウン
は
ト
い。
の計算みたいなものは、独自にしてるんですか？
リファレンスカウントを表現する型があるんですよ。RC っていうのが標準で。で、まあ、それを使ってます。
ラストの標準の RC っていうのがあって、
そうです、そうです。まあ、
こう
RC はなんか何で
で、
も RC でくるめるようになってるんですけど。
カウントが0になったら、まあ、0になったら解放とかではなくて、
あ、いや、0になったら解放っていう世界
あ
観です。
れ、解放っていうのは自分でやるんですか？ いろんない レイ
や、
ヤーで話してるんで、インタープリタのが解放するっていうのがどっかにあるんですか？
ラストの言語として、その、リファレンスカウントが0になると、解放の処理を行ってくれてるはずで、で、インタープリターを実装するときは、自分で解放って処理を書かなくても、その RC っていう型を使って、異彩すれば、その、カウントが0になったときに、勝手に解放されてるはずだと、僕は思っています。
ちょっと僕多分理解しきれてないところがあるけど、ラストの、オーナーシップとかで、解放されるのを、なんかわかんないけど使えてるんです
を僕は信じています。
はい。
はい。まあ多分、いや、僕の理解だとそれで大丈夫だと思ってるんですけど、まあなんか見落としがある可能性もなきにしもあらずですね。
インタープリカの中で関数とかを定義して、それを呼び出すっていうのは、ラストの関数を呼び出すということになっていて。
あ、そうです、そうです、そうです。その VM ストラクトっていうのが、僕の今の実際に存在するんですけど、その VM ストラクトっていうのが、結局ラストで、実装されていて、で、なんかそれが例えばグローバルバリアブルを定義するとか、アサインするとか、フィールドの、あ、オブジェクトの、フィールドを書き換えるとか、そういうのを全部、処理として持ってるんですけど、まあ、その中で、結局ラストの機能を使いまくっているので、ここで変にオブジェクトが残ることはないはずだと信じています。
他にもなんか最適化
そ
とかあるんですか？
うです。あ、そうですね。あともう一つ、もう二つくらいか、聞いたなと思ったのは、先ほど、ストリング、インターニングでさらに、もう文字列じゃなくて数字として表現することで、より計算コストを減らしたって言ったんですけど、ラストって、ハッシュマップのハッシュアルゴリズムを差し替えられるようになってまして、で、そこで、何もしないハッシュ関数みたいなものが、ライブラリとして世の中には存在していて、で、それを使うと、もっと早くなったっていうのが、一つやってよかったことですね。ちょっと名前が結構そのまんまの名前で面白いなと思ったんですけど、ノーハッシュ発射っていうライブラリがあって、
なるほど。本当はハッシュ
の、
関数
し
とかっ
ないん
て、
で、
なんか、まあ、ランダムに近い数字みたいなものを出すけど、受け取ったものをそのまま、そのキーとして使うってこと。
そうです、そうです、そうです。で、数字が入力であれば、別にハッシュ関数かまして数字に変換しなくても、まあ、そのまま使えるよね、みたいな発想で、まあ、何もしないので早い、みたいな。そういう便利ライブラリもちょっと使いました。あとは、地味に聞いたのは、データ構造として命令セットを表現するデータ構造とか、インタープリタ中の値を表現するデータ構造とかがあるんですけど、そのサイズもちょっと少し最適化というか、ラストで、アンサインドインテジャーを表すのに、まあ、U サイズっていうのを、よく使うんですけど、U サイズが、僕の理解だとこれ64ビット環境だと64ビットになってると思ってて、で、まあ、ただ、数字的に明らかにもっと、小さい数しか来ないようなシチュエーションだったら、まあ、8ビットとか16ビットの型を代わりに使うことでデータがコンパクトになって、で、なんか、それやったらちょっと速くなりました。
あ、早くなるんですね。
で、まあ、それもそんなに自明じゃないんですけど、まあ、データがコンパクトだと、キャッシュ効率が良くなったりするので、まあ、そういうのがあるのかなと思いながら、なんかわかんないけど、速くなったから良かったなって思いながら、ちょっと計測をしてみてました。いうのが、最近やっていたことですね。
で、どのくらい速くなったんですか？ストリングインターニングと、何もしないハッシュ関数を使ったのと、ストラク
と
ト。
データ構造の、そうですね、サイズの最適化。そうですね、バイナリツリーを再帰的に作って、なんかの計算を行うみたいなベンチマーク用のファイルが、もともとクラフティングインタープリターズの、参照実装というか、には存在していて、で、それが最初6秒くらいかかっていたのが、今、2.4秒か2.5秒とか、そのぐらいになって、で、まあ、倍以上は速くなりましたね。
すごいですね。
そう、結構変わったんですけど、ただ、本家の実装はもっと速くて、1秒台とかで実行できるんで、それに比べたらまだ遅いんですよね。
そうなんだ あれ、
そうなんですよね。
本家は、言語は何で作られてるんでしたっけ？
C++ ですね。
プリプラと、へ
そうなんですよ
え。やっ
ね。いや、ちょって
る
と
こ
悔
とは
しい
一
んですけど。
緒なんですか？ストリン
基
グ
本
イン
一
ター
緒
ネッ
なん
ト
ですけ
とかは、
ど、値の表現とかはもっとコンパクトで、っていうのが、基本的に64ビットの値として、インタープリタ中の値を表現してるんですよ。元実装が。で、それは、なんか上位数ビットくらいを、タグというか、これが数字なのか、オブジェクトなのかを表すのに使っていて、で、残りが、まあ、数字とかに使うみたいな設計になっていて、で、64ビットだけで表現できてるんで、まあ僕の実装よりも全然コンパクトで、僕のやつは確か128ビットか、もう一つ上か、 になっていて、そのラストのイナムを使ってるんですけど、ラストのイナムって、その、どの種類かっていう情報プラス、イナムになんかエンベッドしてる、その、データが、まあ、そのサイズになるようになってるんですけど、なんか結構そこを減らそうとしてもなかなか減らしきれなくて、あ、まあそもそもデータがでかいっていうのがあったり、あとは、まあわかんないですけど、なんかいろいろな違いがあるのかなとか、そのラストのリファレンスカウントをすごい使いまくってるんですけど、それが C プラディスだったら単純なポインターになっていて、まあオーバーヒットがより小さいのかなとか、
あ
なんかその辺を食べますね。
でも結構ストラクトのサイズでスピードそんなに変わるんですね。
いや、まあ、これもちょっと僕の仮説なんで、本当かわかんないんですけど。まあ、
でもなんか、
パッと目
結
につく違
構、
いとしては。
そうなんですね。シーカーの。
うん。
え、ストリングインターニングみたいなのは本家ではしてないんでしたっけ？してるんです
あ、
か？
してます、してます。
してるんだ。
していて、はい。なので、まあ、真似したっていうのが。
じゃあ、まだやってない最適化が本家にはあって、それには手をつけてないってことでも。
まあ、あるのかもしれないですけど、ただ、まあ、そもそもの、その実装が違うといえば違うので、なんか、まだ真似できる何かがあるのかは、ちょっとわかんないですね。まあ、あと、そうですね。それで言うと、本家だと、スタックのプッシュポップとかが、ただの数字の足し引きになっているとかもあるといえばありますけど、いや、でも、それは、僕もそんなに変わんなかったんですよね。僕は一応そのラストのベクターっていうデータを使っていて、ただ、単純に、スタックポインター持つだけの実装に書き換えてみたりもしたんですけど、あんま変わんなかったんですよ
そこでめっちゃ違
ね。
うイメージもないですけどね、確かに。そうな
あ
んです。
とは、わかんないですけど、関数の命令を置いてる場所とかの、入ってきたとこもあんのかな。いや、ちょっとあんまり、これ以上は今いいアイディアはないですね。まあ、もうちょっと考えたら、いろいろできることあるのかもしれないですけど。
なるほど。ちょっとだけ違う話なんですけど、
はい。
今本家と比べて、本家の方が何倍速いんですか？
ちょっと撮ってるベンチによるんですけど、さっきのバイナリーツリーの、何ですかね、ベンチマークだと、倍変わるか変わらないかくらいな気がします。ちょっと今もう一回、
南先生
本家
の
側を、
インタープリタが2秒台とかで、じゃあ1秒台とか。
1.5秒です。今、計測したんですけど、本家の方の、
なるほど。
インタープリターでの実行速度が。で、僕の実装で、もう一回今計測すると、2.5秒ですね。
いいですね、それ。
60%くらい違いますね。
60%ぐらいの速度で実行できてるんですね、本家が。
そうですね。あともう一つ別のなんかフィボナッチ関数を実行するっていうスクリプトもよくベンチマーク用に走らせていたんですけど、そっちだと、本家が1.27秒で、僕の実装だと1.6秒ですね。
まあ、ちょっと差が少ないって感じですかね、さっ
そうでき すね。でもまだ差がありますね。
と。 なるほど。
はい。なので、
ちょっと数
で
字。
も、ちょっともう、これ以上難しいなという気持ちになってきていて、
あ、
文
そう
章を
なんだ。
早くするにはもう、そうですね、もう全然別のアプローチにしないと難しいかもなという気持ちにはなってます。
いや、実はなんか、今、ストックとの話をしてたんですけど、ちょっと全然関係ない話で、一般的に50%速くなりましたって言った時って、なんか、どういう数字の関係を言うのかなって思って、
ああ、確かに。
いつもこれ混乱してるんですよ。っていうのは、この前Next.js の14が出たんですよね。で、それがまあ、速くなりましたと。ターボチャージ、なんだっけ。なんか、ターボパックっていうのが出て、94%ファースターコードアップデートウィズファストリフレッシュって言われて、94%ファースターが、なんか、今まで100だったのが5の速度になったのか、それともなんか半分ぐらいになったのか、なんか解釈がいつもよくわかんないなって思って。
僕の予想では、それは多分半分ぐらいになったんじゃないかなと思いました。194%と100%を比較してるんじゃないかというのが僕の予想です。
あ、194%と
実際はどう
100%
なっ
ですよ
たんで
ね。
すか？
はいはいはい。
そうです。実際どうだったんですか？それは。
いや、僕は試してないんでわかんないですけど、
ああ、なるほど、なるほど。
Next.js14 出たよっていうところに、でんでんって、53%ファースターっていうのと、94%ファースターっていうのがあったので、なんか、とりあえず速くなったんだなってことは伝わるけど、具体的にどういう、なんか、いつも混乱するなっていう感じでした。
そうですよね。ベンチの取り方にもよるんですけど、結構一般的なベンチの取り方って、僕のさっきやったような、同じタスクで時間を見るっていうよりかは、むしろ、一定時間、ループを回し続けて、で、そのループを回す回数っていうのが何回だったかみたいなので、チェックしてることも多くて、で、そうすると、だいたい、例えば、100回回ったっていうのと、190回回ったっていうので、190側の方がプラス90%みたいなのを出力として出してたりとかするので、まあ、そういうとこが持ってきてる可能性はありそうだなと思いま
ベ
し
ン
た。
チマークの用語で言うとそっちなんですね。のか、まあ可能
まあ、
性が高い
シチュエー
な
シ
と。
ョンによるとは思うんですけど、で、同じ時間で比較した方がいい一つの理由としては、ベンチ取るときって、まあ、いろんな要因が、そのベンチマークの結果に影響を与えるので、で、それを、解消するとか、あるいは、その影響を、小さくするために何するかっていうと、まあ、結局同じものをいっぱい動かして、で、
まあ、100
そうす
回
ると、
の速度とか。
そうですね。影響が、平均化されるからいいみたいな概念とかがあって、で、やっぱり、どんどん速くなるほど、どんどん実行時間短くなると、極端な話、なんですかね、結構セットアップコードの影響とかが、まあ、大きくなってきたりするので、あんまり短いベンチっていうのは、やりたがらないんですよね。イメージ数秒くらい、まあ、1秒なのか5秒なのかとかはありますけど、数秒くらい回すっていうのがよくあるパターンかなと思っていて、で、時間を一定にするために代わりにその回数の方が、まあ、高速になると増えるようにして、マイクロベンチとかよく取ってて、っていうところから、このパーセントっていうの来てる可能性が高いんじゃないかなと、個人的には思いました。でも、全然そんなことはないかもしれない。
ちなみに、アップルの M3 が出たけれど、あれはどういう言い方してるんですか？
ああ、どうなんですかね。
で、今、ページを検索していて。
確かに。 フォーマンス。
あれ、出てこない。
M3。
M1 と比べて60%ファースター。M3 は60%ファースターって言ってますね。これはこのグラフを見ると、どっちだろう。
でも、なんか増加分が、やっぱり100と160で比較してそうじゃないですかね。
M1 の、なんかギリギリどっちも解釈できそうな。というか、その、パフォーマンスなので 高い方が良いんですよね。
そうです、そうです。
うん、
僕の
増加
今見
分。
ているページだと、M2 に比べて15%ファスター、M1 に比べて60%ファスター
って言っ
で
てますね。
書いてあって、
で、
はい。
グラフの伸
で、
び率を言ってるように見える。
そうですね。例えば100と115とか100と160で比較しているように、僕は思いましたが、
まあ、ある程度マーケティングみたいなとこもあるし、すごそうに見える数字を言うっていうのはあるかもしれないです。まあ、ベンチマークが higher is better な方で取ってるので、そのベンチマークの値が15%高いですっていうのが、まあ、言い方なんですかね、アップル先生の場合は。
そうですね。だからまあ、一応さっきの話とコンシステントな方の表記です。
まあ、そうすると、Next.js はもしかしたらめっちゃ、その、ファストリフレッシュが入るのかもしれないですね。
そうですね。だから倍くらいになってる
倍くらいになってる。
の。かなと思いますね。94%っていう、その Next.js 側の表記は。
いや、ちょっと速度の表記で、この前悩んだので、話してみました。
いや、でも、そうですよね。この辺、なんか、難しいですよ。
難しいし、まあ、良さそうな数字は言うし。はい。
そうですね。まあ、あとは、プラス何パーセントって書いてくれたら、よりイメージ
まあ、
的な気がしますよね。
より分かりやすいですよね。より実態に。で。
プラス何パーって書いてあったら、まあ、その時点でまあ100パーと百何十パーで比較してるっていうのが、ほぼほぼ確実だと思う。
そうですね。はい。まあ、そんなところですかね。そろそろ3体の話とかも出てくるんじゃないですかね。ネットフリックスが作る。
3体は何なんですかね、誰かが。
今ネットフリックスが作ってて、
ああ、そういうことか。
あれ、今どうなったんだっけ？来年の1月に配信開始っていうふうになんか、ニュースサイトとか出てくるかな。
そうですね。確かに。
予告編とか出てるらしいですね。
おー、いいですね。3台すごい長いと思うんですけど、どこまで映像化するんですかね。
変 速化するんですかね。でもこれで、ちゃんと、なんだろう、まあ、 またブームを起こしたいと思ってるから、結構やるんじゃないですかね。
ああ、
三部作とかで。
すごいですね、それは。まあ確かに別にシリーズが増えていく分には、Netflix とかも嬉しいから、長い分には問題ないのか。
長い分には問題ないのかな、確かに。制作費がまあかかるけど、コンテンツの量が増えるから、なんかどちらかっていうとプラスなんじゃないかなって思うぐらいですかね。
なんか、そんな気もしてきました。
まあ、
いや、いいですね。
来年
丹治
か。
さんを見るんですか？
まあ、見てみるんじゃないですかね、多分。
おー、
全部
いい
読ん
で
だ
す
ので、覚えてないぐらいに忘れてるので。
ね。確かにちょうどいいかもしれないですね。昔読んでよかったなと思いつつ、細かいところは忘れているみたい
結構驚きと感動があるかもしれないです。
な。いいですね。どこですかね。
まあ時間もそろそろズームの時間が切れるので、なところですかね。はい。それでは、
はい。
160回、ポッドでエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。